あかりと
武井の
インフォメーションカニ。
防災行政無線による火災放送は終了しています。
じゃあどこで火災情報を知ることができるんだろう。
すぐメールカニに登録すれば携帯電話やスマホに素早く届く。
ララアプリをスマホにインストールすれば文字で情報を入手できる。
今お聞きの FM ララでは火災だけでなく緊急情報を番組の途中に割り込んでお届けします。
緊急情報を得る手段を複数準備して
災害に強くなろうや。ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。
皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。
皆さん元気ですか？
お、武井ちゃんいきなりどうしたんですか？
いや、5月になったし、うん、皆さんが5月病になっていないか確かめるために呼びかけてみました。
あー、そういうことだったんですね、
はい、
進学、就職、移動など新しい環境に変わる人が多い新年度の初めはどうしてもストレスが多くて疲れてしまいますよね。
そうですよね、うん、新しい環境に慣れようと必死に頑張っていよいよ待ちに待ったゴールデンウィーク、ところがそのゴールデンウィークも終わってしまって再び現実に引き戻されてしまいます、うん、ちょうどこのタイミングで5月病になってしまう人は多いみたいですよ、
うん、今年は過去最長の10連休ということもあって、うん、休み明けの通学や出勤は嫌だなと思った人は結構多かったと思います、
うん、そうだと思います、うん、5月病はひどくなるとうつ病になりかねない危険なものです。
上手にストレス発散をできるといいですよね、うん、適度に体を動かしたり思いっきり歌ってみたり、たまには趣味に没頭するのもストレス解消につながるのではないでしょうか。
はい、そしてしんどい時はぜひアニモと叫んでみてください。
お、アニモ、
はい、スペイン語で頑張れとかテンション上げていこうよという意味で、うん、私も辛い時は自分に言い聞かせるようにしています。
アニモ、うん、確かに言うと元気が出る気がします。
そうですよね、
うん、
皆さんも辛い時のおまじないの言葉にしてみてくださいね。
アニモ。
では早速今日の本題に入っていきましょう。
はい、
まずは4月14日に開催されたサッカー FC 岐阜ホームタウンデーの話題です。
蟹市の魅力が盛りだくさんな一日になりました。当日は私と武井ちゃんも参加したので今日はその時の様子を皆さんにたっぷりお伝えしていきます。
他にもグリーンカーテンの話題や光秀ソングの話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。
まずは先月開催されたサッカー FC 岐阜蟹市ホームタウンデーの話題からです。
蟹市民の皆さんが無料でサッカーの試合を観戦できる日ということで、市民の皆さんに蟹市の魅力をたくさん知っていただこうと私たちも会場に駆けつけました。
はい、そうなんです、うん、当日はねあいにくの雨でしたが、うん、そんな天気の中でもたくさんの人に来場していただきましたね。
はい、嬉しかったですよね、うん、当日応援に駆けつけてくれた皆さん本当にありがとうございました。参加された皆さん風邪ひかれなかったですか？大丈夫でしたか？
そうですね、結構な量の雨が降っていましたもんね、
はい、
当日は私たちはカッパを着て参加していたのですが、はい、なんかそれでも濡れてしまうほどたくさん降っていましたよね、
はい、そんな中での皆さんの応援や熱意はきっと FC 岐阜の選手にも届いていると思います。
ところで当日は試合以外にも様々な催しが行われていたんですよね。
はい、まずはジュニオールパネル展、
うん、そうでしたね、うん、蟹市とジュニオールがコラボした等身大パネルが登場したり、うん、また4巻発売の会場にもなったりしてましたね。
はい、私はその第4巻購入しました、
うん、私も購入しました。
あ、そうだったんですね、はい、ちゃんと限定オリジナルペーパーゲットしましたよ。
あ、そうでしたね、ギーピーとジュニオールが一緒に載ってましたね、
うん、そう、やっぱり限定には弱いです、
はい、ちなみに4巻の帯には元日本代表の前田遼一選手が登場しています、うん、
はい、
ジュニオールを読んだ前田選手が舞台のカニにも行きたいとコメントしてくれていて、とっても嬉しいですよね。
はい、いろいろな人がジュニオールを読んでカニに行ってみたいと思ってくれると嬉しいですね。
そうですよね、うん、そしてステージカーのマイクパフォーマンスもありましたよね。
はい、私も出演させていただきました、うん、カニ氏の紹介だったり、うん、明智光秀のクイズをしたりしましたよ。
そうでしたよね、うん、あの前列に並んでいた子どもたちがもう張り切ってクイズの答えを答えていたのが、
そうなんですよ、
すごい見ていて素晴らしいなと思
って。そうなんです、雨結構降ってたんですけど、うん、子どもたちがすごい積極的でした、うん、
本当にありがたかったですね。
はい、嬉しかったです。
はい、そしてスタジアムではカニ氏出身のラッパーホットペッパーのラップ披露がありましたよ、
うん、
ホットペッパーは明智光秀が生まれた明智の庄出身の18歳です、
うん、
カニでの暮らしやカニの魅力を歌詞にたくさん込めてくれました、うん、インタビューしてみると、はい、将来の夢はアーラでワンマンライブをすることだそうですよ。
夢がこのカニ市にあるアーラなんですね。
そうなんです、
ぜひ行ってみたいですね、
頑張ってほしいですね、うん、そしてキックオフ直前セレモニーでしたね。
はい、
こちらはあかりさんも参加されましたね。
そうなんです、うん、これで3回目の参加なんですが、うん、毎回スタジアムは本当に緊張します。
そうですよね、みんなの視線が一箇所にガッと
集まるから。そうなんです。でもですね、バラの寄せ植えを各チームのキャプテンに手渡しするっていう貴重な経験ができたので本当にありがたいです、
うん、そうですね、あのスタジアムの中心ってすごい気持ちいいですよね。
はい、ドキドキでしたが、はい、いい経験になりました。ありがとうございます、はい、
そして今回のカニ市ホームタウンデーの応援大使は地元帝京大学カニ中学校高等学校出身の三島翔平選手だったりと、本当にカニ市の魅力がたっぷりと詰まった一日になりましたよね。
はい、試合は負けてしまったんですが、これからも FC 岐阜を応援していきましょう。
次はカニ市で平成20年から取り組んでいるグリーンカーテン事業に関する話題です。
はい、以前の放送でもお話ししたことがありますよね。
はい、
グリーンカーテンという言葉、知っているリスナーさんも多いのではないでしょうか。
グリーンカーテンとは植物でできた緑のカーテンのことです。朝顔やゴーヤのようなツル性の植物を建物の壁面を覆うようにして育てます。ツルが日を遮り、植物から蒸発する水分が空気中の熱を吸収する役割をするので、気温や室温の上昇を抑えることができるんです。
それによって夏場の電気使用量の削減も期待できるそうです。とても地球に優しい取り組みですよね。
そうですね、うん、4月の下旬頃に蟹市内の保育園幼稚園の子どもたちと今年度の新規採用職員が一緒に種まきをしました、
うん、
種を植えたのはゴーヤやヘチマ、アサガオ、風船カズラなどです、
うん、
それぞれの種の違いを説明しながら植えました。
いろいろな植物を植えたんですね。
はい、
ここにその時の写真があるんですが、みんなすごく楽しそうに笑顔で作業していますよね。
笑顔がとても素敵ですね。
はい、そんな中、真剣に小さな体で重そうなこのじょうろで水をあげている姿に感動しました。
もう一つのじょうろを3人で持ってますもんね。
うん、すごいかっこいいです。
うん、なんかこれは種まきの後の水やりなんですけど、
はい、
もうみんな子どもたちはじょうろを自分が持ちたいっていう子たちばかりなので、じょうろの取り合いになるそう
です。なるほど、うん、だからすごい我先にと水をあげてる感じですね。そうそうそう、
はい、頑張ってる時の写真です。そして今年は光秀の家紋にもなっている花、桔梗の種も植えたそうです、
うん、
種を植える時に明智光秀生誕地と書かれた光秀ロゴ入りのプレートもプランターに挿したそうです。
うん、そうなんですね、カニ市ならではのプランターですね。桔梗の花ってあんまり見かけることがないので、うん、園児たちに桔梗の花のことだったり、この先カニが光秀の生誕地であることを成長してね、うん、知ってもらういい機会になりますよね。
そうですね、ある程度苗が育つまで各保育園幼稚園で育ててもらい、今月下旬頃には一部を残し市役所庁舎に苗を移し替える予定です。
順調に育つといいですよね。
そうですね、
市役所の壁に大きな緑色のカーテンがかかるのが楽しみです。
皆さんも5月下旬以降に市役所に立ち寄った際にはぜひ成長の様子を見てみてくださいね。
皆さん、キリンジ光秀くんって知ってますか？
はい、明智光秀生誕地である蟹市で最近完成したオリジナル PR ソングです、うん、 資源回収などを行う蟹郡御嵩町の会社ジャパンクリーンサービスが曲作りを企画しました。
はい、新聞など様々なメディアでも紹介されていますよね。
はい、この曲実は注目ポイントがいくつかあるんです。
はい、
まず作曲者なんですが、あの泳げたい焼きくんや骨骨ロックなどを手掛けた佐世十一さんです。
泳げたい焼きくんは国民的大ヒット曲ですよね。
そうですよね。そして作詞は多治見市出身のシンガーソングライター佐藤あずささんです。東濃信用金庫のイメージソングや学校の記念歌など幅広く楽曲提供を行っています。
そんなすごいお二人によって完成した歌なんて豪華ですよね。
そうですよね。お歌詞を見てみると、1番と2番は子供にも親しみやすい単語が並んでいて、3番には人物名がいくつか並んでいるので、子供たちが歴史を知るきっかけにもなるんです。
いいですね。
はい、私もちょっと聞いてみたのですが、こうメロディーが明るく耳に残りやすくて、子供たちにも親しみを持ってもらえそうな曲だなと思いました。
歌詞に光秀のことが書かれていたりして、明智光秀が蟹で生まれて育ったことを誇りに思ってもらうきっかけになるといいですよね。
そうですよね。まあ、子供だけに限らず大人の方にもぜひ聞いていただきたいですね。ちなみにこのキリンジ光秀くんなんですが、5月11日から開催される花フェスタ春のバラ祭りのオープニングイベントで初披露される予定です。
キリンジ光秀くんを聞いて歌って踊ってみんなで光秀生誕地蟹を盛り上げていきましょう。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、
あかりさん、もうすぐ母の日ですね。
あ、そうですね、5月12日ですよね、今年は。は
い、そうですね。いつも仕事で忙しくても家族のためにご飯を作ってくれたり家事をしてくれたりと、もうお母さんって本当に感謝してもしきれないですよね。
そうですよね。普段感謝の気持ちは恥ずかしくてなかなか伝えられないですが、この日だけは感謝の気持ちをきちんと言葉にして伝えられるといいですよね。
そうですね。そして5月12日といえば、前回の放送でもお伝えしましたが、花いっぱい運動の日です。ぜひ皆さんも参加のご協力をよろしくお願いします。
はい、そして私事で恐縮ですが、毎年5月12日は私の病気の一つでもある筋痛性脳脊髄炎の世界啓発デーです。この病気は強度の疲労感が6ヶ月以上続いて正常な日常生活が困難になる病気です。診断された患者の3割は寝たきり状態、見た目ではわからないので理解されづらい病気です。5月12日になったのは、この病気の症状で床に伏したと言われているナイチンゲールの誕生日なんですね。
そうなんですね。
はい、看護の日としても知られています。
看護の日。
はい、この日は世界各国で啓発カラーのブルーを用いて啓発活動が行われます。病気のことを知ってもらうために私の患者会でもイベントを行います。詳しくは笑顔の花びら集めたいホームページか Facebook ページをご覧ください。それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、それでは皆さん、アディオース。